はい、じゃあ今週も始まりましたザレスポンスポッドキャスト、ナビゲーターの西野です。今日はまた特別なゲストをお招きしております。今回のゲストはザレスポンスでサミット開催した時に、マーケッターベストオブザマーケターというコンテストを開催させていただいて、そこに3位に入賞された後藤さんをお招きしました。後藤さん、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、石塚さんと、あと、長部さんという、2人は、1位になれたんですけども、後藤さんは3位ということで、結構いろんな人からこう応募があって、で、それで、こうバーって見たときに、選びたいポイントとして僕は、一応2つあって、1つは、ストーリーが面白いと。こんなストーリーはなかなかないなっていうのが1つありますと。で、もう1個は、こっちも結構大きくて、後藤さんってその、ライターとして今ね、仕事されて、セールスライターとして仕事されてるんですけど、成果がすごいこう、どれもね、面白いすごい成果がたくさん、個人的にはあって、で、チームの人も、こういうなんか、いろんな業種で、成果出してて、かつ自分でもなんかビジネス、講座みたいに開いてやってるという中でいくと、ある意味セールスライターとか、個人で、これから起業したい、特にうちの事業、うちのね、ザレスポンスで起業したいですっていう人は、コンサルになるか、セールスライターになるか、で、多分どっちの、モデルとしても間違いなく、多分後藤さんみたいな形ってすごい理想形に近いかなっていうふうに僕は、常々思ってるんですよ、実は。だからそういった意味でもそこの部分はお聞きしたいなというふうに思ってて、お聞きしたいと思ったのと、いろんな成果が際立ってたので、今回3位という形で、やらせていただきました。で、今日は、このポッドキャストでいろんな話を聞かせていただいて、いただきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、で、まず最初に、やっぱり、後藤さんのことを知らない方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介だけお願いできますか。
はい、後藤信正と申します。今現在は、セールスライターをとして、クライアントさんの仕事を受けながら、自分の講座もやりつつって感じで、その日本ですかね、今はをメインに活動しています。
自分のその講座と、ライティングの活動、セールスライターとしての活動で、日本ですね。
そうですね。
なるほどね。話さえ聞けばね、いらっしゃいますねみたいな感じになると思うんですが、僕が聞きたいのはそこじゃなくて、はい、こんな感じで話してますけど、多分当時全然笑えなかったと思うんですけど、そこはね、話聞きましょう。後藤さんが、いわゆるこういう、多分そのライターのビジネスをする前に、最初ってどんな感じでキャリアがスタートしたのかっていうのを教えていただきたいなと思いますね。
なるほど。もともとはですね、僕26歳の時に、26歳までは僕もバンド活動やってて、バンドずっと全国回ってて。
なるほど。バンドだったんですか。
26歳まで、23から26まではインディーズのバンドでやってて、それで少なからず飯食ってたわけですよ。
なるほど。
で、26になった時に、うちの家業の成果の野菜の仲卸しをやって、その事業がちょっと大変だと、いうことでバンドを辞めて帰ったんですけど、その26歳の時に、蓋を開けたら借金が5000万ぐらいあって
衝撃的なあれですね。
そうですね。なんか代々引き継がれた借金みたいな感じで。
代々引き継がれた。
僕4代目だったんですけど。
あ、4代目なんですか。
そうです。
おお。
正確に4代目で、うちのじいちゃん、父親、僕って感じで、身内としては3代なんですけど、って感じで、引き継いだのが26ですね。その時にもう借金も一緒に、連帯保証人になって、
なるほど、
全部丸ごと俺がやると、なぜか勢いよく言ってですね、
勢いよく
ってもう全部背負ってしまったっていうのが始まりでですね。
なるほど。
そこから半年ぐらいはずっとこう、もともと自分の親がやってたようなやり方で、ずっとこう既存のお客さんにずっと売り込んだりとか、同じことをやってたんですけど。
既存のお客さんって仲卸っていう業態ってあんまり一般的じゃないと思うんです。
ちょ
っと
そうですね。そうですね。例えば飲食店とか、居酒屋さんとかに野菜を卸して、B2B ですよね、っていうのがメインですかね。そういうお客さんに対して、 こういうの入ってますよどうですかっていうのを自分が競りで買ってどんどん進めていって、うん、で余ったものはどんどん腐っていくみたいな
あそっか腐ってきますよね、うん、あじゃあ自分で買っ、まあ、仕入れて、まあ、売れたものは売れるけど、ね、売れなかったら腐ると
そうですねなかなかのその利益率で本当 10% ないぐらいとかなので、うん、だからまあね極端な話10ケース仕入れて8ケース売れても赤字みたいな感じで、
おお、
そうなんですよ。2割残っちゃうとこの利益がなくなるんですよね。
いやそういう世界なんですね。
そう結構かなりきつい。だからやっぱりどこの会社も売上を2億3億って上げて、それであの利益を稼いでいくみたいな感じですね。だから規模が大きくないとダメになっていくような。
うん、なるほどな。ちなみにあの競りってどんな感じでやってるんですか。
あなんかまあ、
なんかまあ一般的にあのなんか築地の競りってなんかあるじゃないですか、はい、なんかねちょっとよくわかんない専門用語で買ってく感じがあるじゃないですか、はい、あんまりその野菜の競りって実はあんまり僕知らない。
あでもなんかこれも地域とかによってバラバラで、はい、まあ、僕が出た高松の、はい、野菜の市場だと、まあ、こう手こういうことをあんまりやらずに、はい、こうなんていうんですかこういう顔ちっちゃい黒板みたいなのでこうバインダーみたいなのがあって、バインダーの後ろにちっちゃい黒板をボンドで貼り付けて、そこにチョークで値段を書いてパッと出すんです。
へ
え。一番高い人があの買えるみたいな感じで。
ああ。でそのケースごと買うみたいな。
そうですね、ケースごと買ったりとか。そうですね。
その競り落とす金額もあれですよね、結構。
あ、そうです。だから他の人が100円しか買えてないのにどうしても数が少なくて、はい、これどうしても仕入れないとっていう時はなんか10倍ぐらいの値段書いてなんか大損したりとかありますね。
攻めたけどみたいな感じ、
うずうず他の人に白い目で見られたりとか、
お
なんか空気を読んでいくような感じですね。
なるほど、うん、結構空気を読んで出して
る。そうですね。
なるほどな。そういう、まあでもそれでいくと、まあ、10ケース仕入れて8ケース売れに、まあ、2ケース残ったらそれでも赤字になるという。
赤字ですね、ほぼ。
あ
かプラマイゼロか。
ああ、うん、なるほど、ね、
だからやっぱり、うん、トラックに100万円分の商品を積んで配達しても利益がほんと5万円とか、
は
い、まあ、10万円ないとか感じなんで、
ね、そのサイクルってどれくらい、月にどれくらいで繰り返すんですか。
月にどれくらい、そうですね、まあでも当時の年商が1億2000万ぐらいだったんで、はい、1ヶ月に、まあ、1000万ぐらいですかね。そうですね。なのでそういう割と規模の大きいお客さんだと、まあ、100万円ぐらいをこう2日に1回ぐらい買ってくれたりしてる、大型の卸先みたいなところがあって、うん、そういうのをそうですね何回か繰り返して、
うん、で
小口のお客さんも合わせて大体月に1000万ぐらいですね、
うん、でもそれでいくとなかなか利益残んないですね。
残んないですね、
うん、
だその中での5000万の借金があるんで、
はい、
まあ、ね、返済だけで毎月80万ぐらいだったんですよね。
おお1000万で利益そんな感じでなかなか残んないから80万毎月返済がある。
返済があると。で従業員が5人いましたから、
おお、
まあ、まあまあまあまあ無理ですよねみたいな。
これまあまあまあ無理ですね、うん、完全に
永遠にマイナスだったみたいな感じで。
それ4代続いてるんですね。あ、そうです。4代というか、まあ、
まあ3代ぐらい、3代、約3代ですかね、まあ、
約3代、うん、約3代それ回してたんですね。
まあ、昔はでもやっぱり量が多かったんで売り上げも大きかったんでなんとかなってたんですよね。なんとか回ってたみたいな感じで、
うん、
それがだんだんこうあのショッピングモールみたいなのができ始めた時代、僕が多分中学校1年生2年生ぐらいの頃ですかね、うん、からだんだんこう業界的にこう
限りが
押していったみたいな感じですね。
そこの影響は大きかったんですね。
そうですね。
まあそのまあ、ちょっとショッピングモールができて、まあ、ちょっと限り出た時に、うん、まあ、ちょっと大変になってるから手伝ってくれみたいな感
じ。そうですね。そうなんですよ。だから一番の課題がやっぱり利益率だったんです
よね。なるほ
ど。なんで、まあ、B2C をそこでやっと気づいたというか。
あ、気づいたの。
気づいたんですね。B2C、 あの楽天市場とか見てると、
はい、
すごい値段で売ってるんですよ、僕らの感覚からすると。
あ、へえ。
その利益率 5% 10% の世界でやってたのが、 それに 30%40% でこう果物とか売ってるんですよね。
ああ、確かに確かに、まあ、いろいろありますもんね、その何だろう、うん、まあ、食材にせよ、まあ、なんだ、なんでかにせよ、なんか確かにその、うん、まあ、箱入りで結構ボンとした感覚ですよね。
そうなんですよ、うん、だからなんか1000円ぐらいで仕入れられるブドウとかが5000円とかで売れられたりしてるんで、なんか贈答品みたいな感じで、うん、これはすごい儲かるんじゃないかと。
ああ、なるほど、
はいはい、思って、これはでも一般のお客さんだなと思って、
うん、
でまず始めたのがヤフーオークションだったんです。
ヤフオクで始めたんですか。
ヤフオクで初めて、ヤフオク
で。ヤフオクってなかなかなんでヤフオクを選んだんですか。
もうタダでできるじゃないですか、ほぼタダで。
まあ確かにそうですね。
多分月数百円とかでなんかヤフーのなんか継続課金みたいなのが、
はいはい、
それに入ればすぐできると思うんですけど、それから始めましたね。
へえ。
最初に打ったのはブドウだったかな、果物から。で、そうだから結構ずるというか、果物って季節物なんで、はい、1ヶ月前から予約販売をして、はい、ヤフーオークションで、
はいはいはい、
予約販売をして先にお金を回収するんですよ。
なるほど、なるほど。
回収してそのお金でブドウを仕入れるんですよ。
なるほど。あ、なるほど。先に払ってもらって、そのまとまったお金でブドウを仕入れて、
で
送るっていう。
そう
です。あ、なるほどな。
ルール的になんか OK かとか分かんないですけど、
グレーだな。
どうすれば先にお金がもらえるかなと思って考えて、そういうことを思いついて、予約はいいなと思って
でも確約ありますからね。
そうです、
確約あるから、
うん、まあ、でも台風とか来たらもうアウトですけど
確かにそれは、
うん、なんかちょっとギャンブル的な要素はありますけど、まあだから、うん、でまあ出荷元にも早めに注文できるんで、少し安く仕入れられたりとか、
あ、
優遇してくれたりもするんで、うん、まあ、メリットは多かったですね、うん、予約販売は。
なるほど。でもすごいな、予約販売そこで取り入れたんですね。実際やってみて、あの、どんな感じ、どうでした、自分の中で感想としては。
ああ、でもまあヤフオクは割とその利益もそんなに、うん、まあ既存の事業よりはマシだったんですけど、
はい、
まあ、そんなに儲かったわけでもなく、やっぱオークションなんで、
うん、
あのお客さんが残ってこないというか、
うん、
DM とか出しても反応ないし、まあ、本当はダメなんですけど、
は
いはい、出しても反応はないしって感じで、あんまり、まあ、その時少しこうマーケティングも勉強し始めてたんで、
は
あ、この顧客リストをどうやって生かそうっていう発想もあったんですけど、
うんうん、
でね、やっぱりこう生き残ってこないだったんで、まあ、それ、まあやりましたけど、あのお金が回せたっていうぐらいですかね。
ああ、
うんうん、
まあ前の事業よりはちょっと、ま、ちゃんと回せるようになったかなみたいな。
そうですね、毎週毎週こう支払いがあったんで。
毎週
毎週なんですよ。だから普通月末とかじゃなくて毎週、
ま、毎月80万の支払いが、まあ、小分けでこう毎週あったと思うんですか。
ですね、それは仕入れですね。
あ、
野菜とか果物をあの卸なんで、はい、こう市場の中、市場全体があって、はい、その中にこう仲卸店舗が10店舗ぐらいあるんですけど、
はい、
でここの市場ドンと仕入れてるこの大元の市場に毎週支払いをするんですよ。
おーおーおー、
競りで買った商品の支払いを。
なるほど。
毎週月曜日から金曜日までので、締めて、それが翌々週の月曜日に請求があるんですよ。だから毎週月曜日がこうずっと支払いが。
ああ、なるほどなるほど。
だから結構大変でしたね。毎週300万ぐらい足りないみたいな感じです
それはもう代々引き継がれてるんですか、それは。
あ、まあ僕が引き継いだ時はもう結構ピークでした
ね。あ、ピークだった。
ピークな段階に入ってましたね。
へ
え。うん、本当木曜日ぐらいに、来週あと300万とか父親とよく話してて、どうやって作ろうかみたいな
どうやって作るんですか、それどうやって作るんですか。
それを結局、あの、もうプラマイゼロで大口のお客さんに売って、あの先にお金をもらって、早めにもう翌日にもらったりとか。
なるほどな。
そういうのでもう回してましたね。あとそこに僕はヤフオクの予約販売で手伝ったりとか、
はいはいはい、
でお金を作ってるんで、結局そっちに回すんで、仕入れたお金、仕入れた商品の支払いっていうのはまた後に回ってくるんで、もう賄えてないんですよ、この自分が販売したお金で支払いに回せてないというか、
はいはいはい、
もうずっと自転車操業みたいな。
自転車どころでもないですよね。
それ、まあ、日の車ですよね。
日の車をもうチンタラしてたらとりあえず燃えるから、とりあえずこうなんかみたいな、
うん、そうですね、
感じですね。
そんな感じでしたね、
うん、いや、なるほど。ちなみに今みたいな話って、 まあ、その野菜の仲卸っていう業界的に言うと、まあ、ショッピングモール来てね、まあ、きついみたいな話あるじゃないですか、はい、なんか、まあ、まあそのさっきの話を踏まえて聞くと、まあ、そこまでひどいか分かんないですけど、結構 その業界的になんかそういうふうになってる人っているのかなと思って、支払いに困ってるとか、
ああ
っているんですかね。
まあでも今生き残ってる人たちの方が大変じゃないですかね。
大変、
多分僕早めに辞めたんでよかったですけど、
はいはいはい、
多分今やってる人たちの方がもっと苦しい思いしてるんで。
あ、そうなんですね。
おそらく多分全国的に野菜みたいな単価の安い商品で、
うん、
しかも大型モールができた中で、
うん、
あの小さい飲食店とかも厳しいみたいな風潮にあって、
あ、うん、
なんでまあ卸先が減ってるとか、
は
あ
は
あ、あとスーパーとかも、ね、スーパーとかにも僕らの立ち位置の人たちがスーパーに卸してたりするんですけど、
うん、
スーパーももう農家から直接買う。
ああそう、あ、結構そういうの、あの、なの、この農家さんから仕入れましたって、あの、まあ、スーパーとか見ると、はい、たまにあったりするんで、
そうなん
です、その仲卸っていう、まあそのまあ、存在っていうかな、結構僕は意外っていうか、あ、
うんうん、
あるんだっていうか、
はい、
感じだったんですよ。だからそう、あの今の話聞いてて、まあ、よりなんかこう、こう業界的にこんな感じのところなのかなと思います。
そうなんです、もうだから仲卸は必要なくなるとは言われてますね。
ああそうなんですか。
うん、結構まあ雑ですよ。
雑、
誰々さんのキュウリって書いてるじゃないですか。
え、
誰々さんのキュウリと顔写真が、まあ、結構適当ですからね。あんま言っちゃダメですけど、あの全然違うの入ったりします、
ね、一応工業放送ですかね。これまあまあまあね、そこ実態分かんないですからね。
まあ、そうですね。
もう僕もそこはあの承知で買ってます。まあどうせみたいな。
まあまあ、ね、う
ん、分かりますよ、
うん、
うん、まあ。でも確かにそのなんか昔ってすごい、まあ、僕一応僕あのなんか埼玉県の田舎の方だったんで、あの父親なんかも退職した時に実は畑を借りて、あの耕してるんですよ。実は。
そう
なん
です
か。今もやってて、まあ、ジャガイモとかも作ってて、で、昔ってやっぱりそのなんか農家とね言ったらその、まあ、個人の距離ってやっぱあるじゃないですか。
は
い、でも、まあ、それをね仲良してこういろんなところに戻してたと思うんですけど、なんかそれってすごいこう、まあ、ネットとかもあってこうあんまりその昔ほどなんかが仕入れが難しくなったってあんまないかなっていうふうに思ってて、
あ、はいはい、
まあ、そういった意味でさ、なんかその、うん、残ってる、まあ、業態の人たちって、はい、なんかどんなふうにやってんのやろみたいな。
そうですね。だからまあやっぱり生き残ってるとこっていうのは病院とか学校の給食とか、あ、そういうところを持ってますね。
なるほどな、なるほどな、病院が、
だからその組合があって、
はいはいはい、
組合 あのトップの人が美味しい仕事だけを、まあ、あんまり言っちゃダメですけど持っていくみたいな。だから組合の役員とかになってるとそれは割といい仕事は取れるんですかね。
なるほど、
うん、
まあでもね、まあ、今や、まあ、さっきおっしゃったようにその直接仕入れるなんかね、まあ、ネットでなんか定期宅配とかもあるじゃないですか、
はい、ありますね、
うん、なんかまあそういったところを見てると、まあ、全然、まあ、その業種的なとは結構感じてはいたんですね、さっきの話で、はい、でまあ、ちょっと話を途切らしてしまったんですけど、うん、まあ、その毎月火の車をこう回していらっしゃると、
はい、
回していらっしゃる時に、まあまあ、ヤフオクでちょっとした、まあ、はい、まあ、ちょっと、まあ、既存事業よりもちょっといいかなみたいな感じになりました。うん、はい、その後ってどういうふうに、まあ、なんていうかな、まあ、その300万とかの借金をこう出していくようにしてますか。
ああ、そうですね、その後ですね、まあ、B2C っていうのに惹かれてたんで、
はい、
あのうちの父親がすでにやってた郵便局にチラシが置いてあるんですけども、
ほうほう、
郵便局に行くとこう果物とかのチラシがこう、
はい、
見たことあるかな、
あるあります、あります、
はい、ふるさと小包っていうのがあって、はいはい、それにあの、まあ、知り合いのつてであのチラシ作れるってことになって、もともと父親がやってたんですよ、担当でやってたんですけど、うん、それが全然なんか1ヶ月に本当に100万円にもならないぐらいの感じだったんですけど、
うん、
それはまあ、あの一つの1個の商品、
うん、
一つのみかん一箱5キロいくらみたいなこう、うん、だったんですけど、これもう少しこう増やせないかなと思って、だいたいこう関東地域に10万枚ぐらいのチラシをこう巻くんですけど、
うんうんうん、
結構もう全国巻けるんですよ。
へえ、ほうほうほうほう。
でただまあ柑橘類なんで、
はい、
まあ、関東がいいだろうということで、うん、関東地域、10万枚っていうのにずっとこう、毎年みかんの季節出してたんですけど、うん、売れてなかったんで、なんか面白いこと、ちょっとこう 変えていきたいなと思った時に、うん、まあ、訳ありみかんっていうのをやってみようと。
ああ、なるほど。
まあ、当時訳ありって結構もういろいろ出回ってたんですけど、はい、まあ、やってなかったんであんまり、
は
あ
は
あ、で他のチラシ出してるところで売れてるところって調べるとやっぱり訳あり出してるんですよね。
へえ。
だから訳ありやった方がいいなと思って2000円かな、当時最初出したのが5000円ぐらいでしか出してなかった。でそれを2000円と5000円の、 あの2つの商品を並べて、
ははは
で訳ありと贈答品って感じで。
なるほど。
で出すとこれいい感じにこう爆発して、
おお、爆発しましたか。
そうです、100万満たなかったのが、300万ぐらい、250万ぐらい。
おお、爆発しましたね。それ
はそしてこれはいいなと思ってで利益率も 35% ぐらいあって、
大きいですね。
そうなんですよ。訳ありだけでも 20% ぐらいあって、贈答品で 40% ぐらいあったんで、そこでグッとお金が残ったわけじゃないですけどそこで楽に支払いが、まあ、ちょっと、まあ、借りつつですけど、
はい、
少しマシになったと。
借りつつ支払、まあ、一応支払いは火の車はちょっと収まりましたみたいな感じ、
まあ、収まりつつみたいな感じで少し楽な期間があったみたいな、
うん、楽な期間だったんですね。
期間ですね。そのみかんのシーズンだけは、
あ、そっかそっか、
そうなんです。プラスにはなってないんで結局は
なるほど
賄えるかなぐらいな感じで。
なるほど。
それがよくて、うん、でもっと伸ばしたいなと思った時に楽天市場に行ったんですよ。
はい。あ、
で楽天始めて、その時に、当時、まあ、今もやってると思うんですけど、熊本にすごくみかん毎年ドカンドカン売ってる店舗が、
はい、
楽天のショップがあって、はい、そこの楽天のショップの売り方がすごく面白くて、それを丸パクリ使うんですよ全く同じ見せ方で。
なるほど。
で丸パクリして、僕野菜ソムリエの資格を取ってたんです当時。
へえ。あ、その資格があるんですか。
これちょっと野菜ソムリエっていう資格はちょっとお金になるんじゃないかと思って、資格を取って野菜ソムリエのエプロンをつけて、こうなんかみかんを持ってる写真入れて。
なるほど。
みかんってちっちゃい方が美味しいんですよ。
あ、へえ。
でも他の店は、その熊本のお店はそういうのは特に目立ってなくて。
なるほど。
だから全く同じ、オファーで、
はい、
小粒が美味しいですよ、野菜ソムリエっていう僕だけを付け加えたページを作ったんですよ。
ああ、なるほどな、なるほどな。
そしたらこれが広告費5万円で、
はい、
月賞400万超えて。
すごいな。へえ。
見りましたね。
あ、でもそれ面白いですね。そのなんか小粒の方が美味しいって。あと、でも野菜ソムリエで、あれなんですね、みかんなんですね。
まあそう
だ野菜ソムリエ、野菜ではなくて
果物。
果物なんです
よ。
でもすごいですね、そのコーヒー5万で400万ですも
ん。あれがなんかみかんっていうキーワード、まあキーワード広告みたいなのが楽天もあって、うんうん、打ち込んだら上位に出てくるんですけど、みかんっていうキーワードが抽選でないと当たらないんですよ。でそれがみかん の、 あの絶好のシーズン11月前半ぐらいにみかんのキーワードが変えて、たまたまなんですよ、
はい、
たまたま5万円で変えて、で上位に出た時にページを見るとものすごいオファーがあるんで、うん、一気になんか噂な、多分店舗内の噂もあったのかもしれないですけど、急に1週間ぐらいでゾバッと注文が入って、その楽天の担当者と電話で話してると、はい、いろんな店舗からクレームがあったらしいですよ
え、なんで
全然広告費出してないのに、なんであの店はあんなに売れるんやっていう。
なるほどな。
担当者は広告を売るのが仕事なんで、
そうですよね、う
ん、広告どんどんどんどんこう20万30万の広告を大きい店舗にこう売り込んでて、そこもどんどん使ってるのに、なんであの店舗は5万円しか使わずに、そんなお前らもっとしっかりせんみたいな感じで楽天にクレームが入ったらしい
それめっちゃおもろいですでもそれってあのなんだろう、まあ、5万で、まあ、出せて、ね、売れたわけですよね。それはなんでバレたんですか。
え
それ、いや、その5万でその400万売れたっていう話が、はいはい、そもそもなんでこう出回ってるんです
か。もうランキングとか出ちゃうんで。
あ、そういうことか。なるほど。
もう2位までいっちゃったんですよ楽天ランキングも2位週間だったかな。
それって広告費も出ちゃうんですか。広告費も出ちゃうんですか。
あ、広告費は出ないんですけど、やっぱ他の店舗見るんで、どこにも広告出てなかったよこいつみたいな。
あ、なるほどな。
でやっぱ担当者に問い詰めると、いや、この広告だけなんですって。
その担当者ダメっすねその担当者全然ダメやな言っちゃってそれはあかん。そうそうそう、あかんな
言っちゃってなんかバレてみたいなんですね。
普通広告費バレないですからね。 で、その財務省をバーって、ね、あの出して出してても、なんだろう、うん、すごい、例えばでかい会社でいくと、そのいかにその広告費を、うん、別の費用にするかっていうのをすごい考えてて、なんか研究費回すと か, なんかそういうので、うん、あの本当に広告費出さないようにはしてるんですよ。結構大手のなんかそういう広告出してる会社って、はい、なんかなんで5万円もあるんだろうってこの規模でなんか、なるほど、へえ、なるほどなるほど、
まあまあ、その代わりもう大変でしたよね。1ヶ月に4000ケース発送してたんで。
そうですね、テーマファインはもうカオスですよね。
もうだからもう2時間ぐらいの睡眠で、まあ1日のサイクルでいうと、もうみかんを箱詰めするか、クレーム対応するか、送り状を発行するかみたいな感じでそれをやりながら既存の競りでに参加したり配達に行ったりしてたんで、
はいはい、
だから毎朝、まあ、会社にずっと泊まってたんですよ。
なるほど、
家に帰れなかったから、
はいはい、
で朝3時ぐらいに起きて、野菜のこう仕入れ、どれを仕入れるかとか、あと先に取れたりもするんで、うん、少ない量だったら取ったり準備して、でそこから箱詰めを1時間ぐらいやって、そこから6時半に競りに参加して、で1時間で戻って、でクレーム 2,3 件対応して、そこから朝の配達に出るんですね。で9時ぐらいに戻って、また1時間ぐらいクレームの対応して、で10時ぐらいからあの4トントラックで、往復3時間ぐらいのお客さんと走って、
お
でもう眠たいんで、もう事故りそうになりながら、もうグラグラしながら行って、
ですよね、完全それ
でお昼過ぎに帰るとクレームが10件ぐらい溜まってるんでそれを1時間ぐらい対応して、うん、でその後は、注文が毎日200件ぐらい入ってたんで、そのメールの受注メールの確認と、
はい、
屋上の発行をやったりとか、入金の、まあ、支払い方法別、クレジット代引き、銀行振込っていう支払い方法別に振り分けて、
はい、
送り状発行して、そしたら夕方が来て、夕方の配達に出て、で6時7時ぐらいに帰ると、そしたらもうみんな帰ってるんですよ。
そうですね、
僕一人で、
はいはいはい、
帰って、そこから、まあ、送り状の最終整理をして、まあ、8時ぐらいから1食目のご飯を食べるんですね。
やっ
そで、
なるほど、
うどんを1杯食べるんですよ毎日、
はいはい、
うどんを食べて、まあ、そのうどんを1時間ぐらい食べるんですけど、はい、その時にあの小川さんの動画見たりとかしてましたね。
へ
え。YouTube に上がってる小川さんの動画とか、その1時間が僕の中では、まあ、勉強兼楽しみな、一番こう一日の中で心が安らぐ時間
すごいね、急になんかもうその時間なんか1時間だったんですね。
そこからやっとご飯食べ終わって、9時ぐらいからやっとこうみかん箱詰めが始まるんです
ね。おお、
まだ箱詰めしてないんでまだ振り分けしかしないんで。
なるほど。
そこからみかんを、箱詰めをし始めて、だいたい5時間ぐらいやって、まあ150箱ぐらいギリギリ作れて、うん、そこからまあ2時間ぐらい寝るみたいな。
へえ。
それがずっとこう永遠にいって
る。すげえな、クレーム対応か伝票発行するか、なんかそう、あの運転するかみたいな。
そうなんですよ。もうクレームも相当多かったし、出産祝いにこう結び切りののし張ってしまって、めちゃくちゃ怒られて。
あ、
出産ってあのおめでたいことって、2回あってもいいおめでたいことって、こうほどける蝶々結びののしを張らないとダメなんですけど、うん、出産なのに僕はあの鬼結びで送って二度と生まれませんようにみたいな送っちゃってやべえと思ってこれは何にも言えずに、すいませんとしか言えずに、めちゃくちゃ怒ってるんですよね。そう、しょうがないなと思ってボンミスも
ボンミス。
そうなんですよ。それでのしの張り方をなんかやっと勉強し始めたあ、これじゃダメなんやと思って
そういうクレだった
んです。あんまりよく知らなくて、もうこれでもいっかと思ってあってたのしってそういう、あ、結び方の意味が、それでやっと気づいて
ああまあね、
そう、
まあ、ちょっとね、日本の文化って、ね、あの細かいところが結構難しかったりしますね。
だ
からあの飲食店の箸の割り方とかこうやったらなんかね、
あ、なんか言いますね、
なんかこう割ると確 か, なんか当たるかもしれないから、ここを割りなさいみたいなのがあって、でもこんな感じじゃないですか、はーみたいな感じじゃないですか、もういいやみたいな、ね、あ, るよね、あるのに。いやでも鬼結びつらいですね。
そうやってしまったなと思ってだいぶへこみましたね。
いや えやんってやったら二度と生まれません
よっていう意味らしいですからね、こうやっちゃうと。
そうそう、なるほどな。いやでも、まあ、でもそのみかんってね、あの、まあ、言ったら11月ぐらいが、まあ、11、12、まあ、そのあたりがまあ旬なわけじゃないですか、はい。まあ、そこから先どうしたんですか。
そこから、まあ、みかんやって結局、まあ、みかんが11月ぐらいからまあ春ぐらいまでギリギリあって、そこからまあ楽天の売り上げも落ちていったんですよ、はいはい、シーズンものがないんで落ちていって、結局楽天市場の、出店費とか手数料が払えずに、あ、まあ、強制退店みたいな感じで。
あ、そうなんですか。
あれページを開くとなかったんですよあれそろそろやられるかなと思って、全然支払いしなくて開いたらなくて。
なるほど。
あ、やられたなと。
いやいや
ね、まあお金は結局その楽天市場でも月にね400万とかあったんですけど、はい、クレジット決済と代引きと銀行振り込みってこう入金サイクルが全然バラバラで、代引きとまあ銀行振り込みはすぐ入るとしても、あのクレジットって本当1ヶ月半とか
もかかるんですよね。
でやっぱそれが一番多いんでボリュームゾーンなんで、そこが遅くて、みかんは大量に仕入れてて、その支払いの請求は来てるのに、まだクレジットの預金入ってないって感じだったんで、また同じことが始まったんですよ
そうかそうか、
これ売り上げ上がったけど結局またなんか日の車になったみたいな
そっかそうか、
そう
なん
ですよ。
そうかそうか、
これは大変だ。
そうですよね、まあ、キャッシュのその周りっていうのもね、その、うん、まあ、その、まあ、どの会社でも大切なことですからね、
はい、そうなんですよ。勢いに乗ってこうやったのはいいんですけど、うん、後から気づいて、あ、そっか、やばいな、払えんなみたいな
実は火の車だったみたい
なあ、そうだから、まあ、マーケティング楽しくてやってるんですけど、うん、全然この経理の方見てなかったみたいな
キャッシュの方入ってなかったみたいな、うん、なるほど、うん、まあ、じゃあそれでまあ楽天はまあちょっとまあ残念みたいな
して、そこから、あ、チラシをやってみようと。
うん、
それ結局なんでかっていうと、楽天市場とかってあの、はい、もう個人情報使えないんですよね、うん、契約違反になっちゃうんで、うん、4000リストぐらいあったんですけど、もう使えない、全然意味ないじゃないですか、うん、でまあ何か揉め事になっても嫌だと思って、もうそのリストは使わずにもう諦めたんですけど、
なるほど。
でもやっぱリスト使えないとマーケティングしていけないなと思って、うん、じゃあやっぱりあの紙媒体であの地域に野菜の、うん、通販みたいな感じでチラシを作って、はい、それをポスティングとか新聞折り込みして、で住所名前もらって、でそこからこう継続で定期便みたいな感じでやってみようと思って始めたのがチラシの最初ですね、
うん、へ、うん、定期便だったんですね。
そうですね、定期便のためにお試しみたいな感じ、まあ、定期便じゃないと結局もう通販だったんで、
うん、
もう継続的に行きたいなと思ったんで、
お、うん、あ、そうなんです。でもそこは何だろう、ポン、なんかポーンって感じで始めたんですね。
あ、そうですね。
へえ、何かあんまりその野菜で定期って、
はい、
まあ、何だろう、普通だったら野菜の通販って言ったらもう単品売りをするかなと思ったんですけど、
はいはい、
その定期に踏み込んだっていうのは何か理由があったんですか、うん、
あ、理由ですか。あ、でも継続課金っていう言葉に惹かれて、
あ、はいはいはい、継続課金ね、
はい、
それ誰が言ってました。
継続課金、あ、でも通販系のとか、まあ、お母さんももちろんそうですし、
あ、そう、通販系も確かにそうか、継続課金はその定期か、定期はなりますよね。
そうですね、だから当時あの時はあのダンケインの OBS マーケティングのニュースレターが、はい、ずっと撮ってて、これいいなと思って、毎月これあれかと思って、
あ、確かにね、なるほどなるほど、
継続課金っていいなと思って、
うん、
だからまあ市場あなたの代わりに競りで買いますみたいな感じで、
うん、
男の見せ方変えて、やってみたんですね、
うん、
まあ最初はもう思いっきり滑って、
おお、滑って、
間違い電話が1件だけっていう、
ああ、来ましたね、間違い電話来ましたね、
間違い電話だったんですよ。すごい中途半端にこうコピー勉強してたんで、
はい、
僕野菜のお試しセットを買ってくれたら特典で野菜ジュースのレシピをつけてたんですよ、
はいはい、
それをなんかヘッドラインに持ってこようみたいな感じで、はい、野菜ジュースのレシピを手に入れて、うん、なんたらかんたらの方法みたいなのをやったんですよそしたら一件電話があって、まあ、1000枚ポスティングしたんですけど、
おうおう、
よしこれでと思って、そしたら一件かかって、チラシが入ってたんですけど、 はい、はい、野菜ジュースくださいって言われて野菜ジュースじゃないんですよねちょっと野菜なんですけどね感じの間違い電話が一件あったのが僕のチラシデビューですね。
はい、うん、チラシデビュー
ですね。そうね。で、まあ、そこでこれはちょっとまずいなと思って、
なるほど、
書き方もう少し変えた方がいいなとって感じで何回か改善して10パターンぐらいやったんですかね、テストして、うん、で最終的に良かったのはもう 1% 超えてましたね、反応が。最初1000枚で1人だったのがもう1000枚もいたら10件ぐらいが取れる状態で、だからもう結構折り込みとかもやってて、地域別にこう反応率とかずっと書いてて、
お
なんでこの地域に何曜日に巻けばこれぐらいの反応があるっていうのを全部こうエクセルみたいにしてて、で明日これぐらい売り上げ欲しいなって時はその反応いいところにチョイスして5地域ぐらいに1万枚ぐらい巻いたら見事に90件ぐらい入ってきて、
へ、
割と科学的に楽しくやれてましたね。